皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフイラジオです。この放送ではファルンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年8月25日にミンフイネットで発表された、夫はダーファーデ氏に親切にして福報を得たという内容です。それではお聞きください。夫はダーファーデ氏に親切にして福報を得た。文、中国のダーファーデ氏。ちょうど夫が軍隊での仕事が順調に進んでいた頃、私の体は非常に虚弱で、さらに仕事の疲労も重なり、病気に苦しんでいました。そのため夫は転職を申請して、私と家族の世話をすることができるようにしました。1979年末、夫は私の勤務している近くの製法部門に配属されました。私は身近な実例を使って、夫にこう話しました。覚えておいてね。財産に執着しなければ災難も起こらない。私はあなたが出世してお金持ちになることを望んでいるわけではなく、ただ平穏無事に自分の力で生活してくれれば、それでいいのです。夫は生まれつき善良で、誠実で、正義感が強く、是非善悪を明確に区別する人です。仕事では、たとえ所属部門が要求するノルマの金額を達成できなくても、夫は一銭も不正なお金を受け取らず、人を傷つけることもありませんでした。私は神経や心臓が衰弱し、乳腺増殖症や慢性の発熱などの病に苦しんでいました。夫はしばしば自転車で私を病院に連れて行き、薬を処方してもらいました。病状が悪化すると入院し、1980年から83年の間に私は6回入院して2回手術を受けました。夫はすべての家事をこなし、子供の面倒を見て学校への送迎もしてくれました。また病気のために私がイライラして彼に八つ当たりするのをよく我慢してくれました。1997年初め、私は幸運にもファルンダーファーの修練を始めました。短期間で私のすべての病気は跡形もなく消え、体が軽くなりました。夫はそれを見て大変喜び、ファルンダーファーの修練をとても支持してくれました。そして会う人たちに、ファルンゴンは本当に素晴らしいと言いました。1997年秋、夫は2ヶ月以上咳が治らず、それでも1日に2箱のタバコを吸い続けていました。ある晩、夫が酒を飲んで帰宅したとき、私はジャンファルンの中で、禁煙に関する部分を彼に読んで聞かせました。そして、聞きましたか？タバコを吸っても何の得もないのですから、もう吸うのはやめてと言うと、彼はやめるよと答えました。翌日夫がタバコを吸うととてもまずく感じ、それ以来完全に禁煙しました。誰かにどうやって禁煙したのと聞かれると、彼はいつも、ファルンゴンのおかげで禁煙できたんだと答えていました。1999年7月20日、江沢民率いるグループがファルンダーファーとその弟子たちに対する残酷な迫害を開始しました。私たちの職場の十数人のダーファー弟子が強制的に扇動班に連れて行かれたのですが、夫は毎日私を迎えに来てくれました。私は仲間がたくさんいるから迎えはいりませんと言いましたが、夫はこんな時だからこそ君を迎えに行くんだよと言ってくれました。夫は洗脳班の現場で、製法部門、組織部門、宣伝部門の人たちに対して、ファルンゴンは人々を善良な人間に導くもので、とても良いものだと思いますと言いました。1999年9月末、 ファルンダーファーの冤罪を晴らすために北京に行ったこの県のダーファー弟子が連行されて県の留置場に戻されました。夫は職務を利用してできる限りダーファー弟子たちの世話をしました。ある日、老頭という同室の受刑者の中の取りまとめ役は、Z 同州を一晩中殴り、500元と数本の高価なタバコを家族から要求するように強制しました。夫はそれを聞き、老頭の名前を呼び、Z 同州は私の親戚ですと伝えました。その後、夫は自分でタバコを2カートン差し出しました。それ以来、老頭が Z 同州をいじめることはなくなりました。2000年10月、北京へ陳情するために行ったあるダーファー弟子が、その県の留置場に連行されました。夫はそのダーファー弟子が、寝具や日用品を一切持っていないのを見て、助けに乗り出しました。そのダーファー弟子の家族の住所や近くにいる親戚を確認し、電話をかけました。しかし親戚は関わりを恐れて即座に断りました。夫は昼休みの時間を利用して、バイクでそのダーファー弟子の家に行って寝具などを持ち、再び留置場に急いで帰りました。オートバイで往復50キロの道のりを駆け巡ったのでした。ではここでちょっと一息入れましょう。それでは続きをどうぞ。夫はダーファー弟子に親切に接し、多くの善行を行ったため、副報を受けました。夫は転職前、軍隊にいた時に、リウマチ性の腰痛と足の痛みに苦しみ、腰椎椎間板ヘルニアで半年間入院していました。地方に来てからは、腰と足の痛みで4ヶ月間も寝たきりになり、寝返りを打つだけで涙が出るほど痛がっていました。また、夫は胃の冷え、心臓の不整脈、足のむくみがあり、長期間治らない状態でした。しかしこれらの症状は、この数年の間に知らないうちにすべて消えました。2003年秋の終わり頃、夫が電動自転車で外出中に交通事故に遭いました。電動自転車のフレームが曲がるほどの衝撃で、夫は道路上で意識を失い、血の海の中に倒れていました。最初は通行人が見て見ぬふりをしていましたが、後である人が電話をかけ、県病院の救急車を呼んでくれました。今でも誰が電話をかけたのかはわかりません。救急車で夫は県の町まで運ばれましたが、救急車が病院の前に着いたとき、夫は自宅に帰りたいと言いました。運転手に60元を支払い、救急車は走り去りました。その時、夫は全身血まみれで、鼻や頭の傷口から血がまだ流れ出ており、髪や顔はまるで熱くて赤い塗料が塗られたようでした。彼の下着や上着は血が付着し、脱ぐと血が絞り出せるほどでした。親戚が急いで車を出して夫を県病院に運び、夫はそこで大量に吐血しました。同じ病室の人々はそれを見て驚愕しました。CT 検査などを行った結果、 医師の所見は、右目頭の上下3箇所の骨折と頭蓋骨骨折というものでした。医師は私の娘や婿に対して、もし脳内出血があれば、転院が必要ですと言いました。私はダーファーの主婦の説法が入った NP3 プレイヤーを病院に持って行き、夫に聞かせました。翌日、再度 CT 検査を行うと、夫の脳内には出血がなく、わずかな液体の溜まりがあるだけで、血圧も正常でした。医師は、血圧を測り間違えたのではないか。あれだけ大量出血していたのに、血圧が測れるだけでも幸運だ。まして血圧が正常なんて不思議です、と言いました。再度測定しましたが、やはり正常でした。医師は、奇跡です。奇跡だ、と繰り返しました。夫の右目は3箇所の骨折で垂れ下がり、左右の目の高さが違い、視界が二重に見える状態でした。北京から来た眼科の専門医は、手術をするなら少なくとも18万元、約360万円かかると言いました。私たちはダーファーの無限の力を信じ、退院を決めました。夫は退院後、引き続き主婦の説法を聞きましたが、半月もしないうちに全てが正常に戻り、その間、何の治療も行いませんでした。夫はまだ修練していないのに、主婦は天目を開いてくださり、夫はよく色とりどりのファールンが回転しているのを見ていました。夫はまだダーファーの修練に入っていませんが、常にダーファーの法理に従って行動し、善良な人であろうとしています。ある時、彼が子供を迎えに行く途中、スピードを出した車にひどくぶつけられました。彼は倒れ、地面をこすりながら遠くまで滑っていきました。広い範囲で擦り傷を負い、血がにじみ出ました。靴は破れ爪が剥がれ、運んでいたものも壊れました。運転手が病院に連れて行こうとしましたが、彼は行かず、お金も受け取らず、大丈夫です。忙しいでしょうから行ってくださいとだけ言いました。その場にいた人たちは、こんなにひどくぶつけられたのに、なぜ立ち上がれたのか、どうしてそんなに馬鹿正直なのか、どうして怪我の治療をさせないんだと言いました。これまでの数年間、夫はバイクや三輪車、車に何度もぶつけられたことがありますが、毎回病院には行かず、お金も受け取らず、相手に心配しないように伝えて帰宅し、私にも話しませんでした。時々、私は彼の足や腕の怪我を見つけ、どうしたのと尋ねると、彼は、バイクにぶつけられた、三輪車に引っ掛けられたと答えるだけでした。主婦は、なぜ人類が存在するのかの説法の中で、宇宙は公平で、生命が善行を積むと福報があるとおっしゃっています。夫は現在75歳で、耳も目もはっきりしており、血圧、中性脂肪、血糖値がすべて正常で、腰や足の痛みや腫れもありません。心臓は30歳の頃よりも良好で、胃の冷えも消え、冷たい水や食事をとっても何も問題ありません。この20年間、夫は薬を一粒も飲まず、注射も一度も受けず、コロナが蔓延した時も感染しませんでした。昨年の夏、私たちは電動自転車で遠出しましたが、充電器を持っていくのを忘れてしまい、彼は電池切れの自転車を57キロも歩いて、家まで押して帰りました。それでも全く疲れを感じることはありませんでした。ファールンダーファーが夫に福報を与え、ダーファーの主婦に何度も彼は守られました。彼は命の借りを返済し、主婦は彼に新たな命を与えてくださいました。毎年、夫の職場では定期健康診断が行われますが、夫には何の病気も見つからず、医師は驚いて、このお年寄りは70歳を超えているのに、内臓は20代のものだ。本当に奇跡だと言っています。 皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフィネットのウェブサイト、jp.minghui.org、jp.minhui.org まで。それでは今回のミンフィラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。